フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もう6月に、なりましたね。で、先週ね、5月末の、24、25、26と3日間、京都へ行ってきました。そして24日金曜日は私一人のアコースティックライブ、25日は美濃屋正彦さんとのねジョイントライブ、そして26日がもう今年でね12回目になります、ライブ Do You 京都というね、あのエコーをテーマにした、イベントなんですけども、もう12年ですよね。僕はもう初回からずーっと毎年出てて、全部12回出てるのは僕と秋人くんだけになってしまいましたけどもね。でも毎回いろんな素敵なゲストが、来てくださって、まあそんな中でね、丸山夜音というね野外音楽堂で、またね天気がすごく良くて良すぎて3日間ともものすごい暑かったです。30何度みたいなね、ちょうどあれですよ、24日金曜日京都へ行った日だったかな、北海道帯広で、なんだ、39度とか、ね、すごいことになって、その後もなんか、すごかったですね。40度超えとか出たんじゃなかったでしたっけ？ものすごい暑さでびっくりしましたけど、まあ、全国的にちょっとその暑さは一旦落ち着いたみたいですけれども、まあ、そういった3日間を過ごしてきまして。で、ですね、この、番組、今日の収録が地上波放送なのはもう6月の1日でございますね。この日僕は、また、京都、といっても日本海側のね、宮津というね、天の橋立てがあるとこです。そこで秋人くんと二人でライブをやりまして、翌2日の日曜日に、これももう僕何年目なんだろう、琴引浜というね、泣き砂で有名な、そこのビーチでみんなでその海の砂浜のゴミを拾って、その拾ったゴミが入場チケットになるという裸足のコンサートというのにね、これまた参加するんですけどもね、まあ2週続けて、エコーをテーマにした、そういうライブに参加させていただくわけですけどもね、毎年毎年ね。で、まあ今日はちょっとね、そんなエコーにまつわる話をちょっとね、させていただきたいなと思いまして、と言いますのもね、先週の、京都丸山夜音の時にね、出演アーティストがみんなそれぞれね、パネルにこう、エコーに関するメッセージを書いて、それをこう、皆さんに披露するんですけども、まあ、毎年僕も、書かせていただいてるんですが、今年はね、僕の、メッセージは、その辺にポイ捨てするからダメなんだと。ちゃんとしたところに捨てれば、いろんな問題が解決するんだということを、書いて。で、それに関するお話をちょっとさせていただいたんでね、そんなお話をちょっと今日はね、これ本当に深刻な問題ですからね、ちょっとさせていただきたいんですけども、今大変問題になってるのが、マイクロプラスチック、ね、プラスチックゴミ、 による海洋汚染、これがいろんなプラスチック製品がですね、その辺にこう捨てポイ捨てされたものがこう川にで流れて海に出てってとかね、で分解されて、まあ、小さなこう粒子になるんですね。でそれをまあ海洋生物魚とかがね体内にこう蓄積してしまう。それをまあ取って人間が食べる。これ非常に良くないんではないかというふうにね言われてましてね。でまたそのなんていうんですか、魚を媒介としたあれだけじゃなく、プラスチックゴミが海に流れるっていうことに関して言いますと、あれなんですよ。フリース製品を選択するとですね、プラスチックの繊維の細かい、あれが、かけらがですね、下水にこう流れてしまうんですね。で、これをちゃんと下水処理しないと、生活排水としてこう川に流れ出ちゃったりすると、それもまた、プラスチックゴミ、マイクロプラスチックになって海、海洋汚染をしてしまう。今もう、全世界中でどうしようなんていうことに、なってますけどもね。で、そんな中でね、僕がちょっと、常々おかしいなと思っていたことが、レジ袋なんですね。こう、レジ袋が、なんかもうその、海洋汚染の、もう、悪玉、悪玉にされてしまって、まあ確かにそうなんです。そうなんですけどもね。ただ、レジ袋っていうのは、一体、どうやってできているかというとですね、昔はその、石油から、なんだ、プラスチックだったり、合成ゴムだったりっていう製品を作るために、石油の中からそれに必要な成分を取り出して、で、プラスチックだったりを作って、残りは全部燃やして捨ててたんですね。いらない成分は、その石油に含まれる。使えない成分っていうのは燃やして捨ててたんですけども、その今まで捨ててた成分から、レジ袋とか、まあ、その他いろんな製品ができるようになったんです。技術が発達して。で、今まで、捨ててたものを、いわゆる、ま、廃物利用ですよね。レジ袋って。だから、レジ袋がなんかすごく、なんていうんですか、悪玉というか、そういう悪の象徴みたいに、皆さん思ってる人が、多いかもしれないんですけど、そうではないんです。で、逆に、エコバッグってあるじゃないですか。で、エコバッグっていうのは、あれ、なんつうのかな。非常に石油の中でも、貴重な、ポリエステルからできてるんですね。で、ポリエステルを作るには、その石油の中の非常に、含有量の少ない希少な成分を使わなきゃ、ポリエステルというのはできなくて。だから、レジ袋を今全国的に削減しようとか、あと京都のね亀岡市でもなんか有料化が始まったとか言ってますけども、そうやってレジ袋を減らして、エコーバッグみたいなものを増やしていこうっていうのは、逆に石油をガンガン使う結果になってしまうんですね。これどうなんだろうと思いません？皆さん多分普段生活なさってる中で、いやレジ袋は良くないぞと、環境に良くないぞ、エコバッグ使おうぜみたいな風に思ってらっしゃったかもしれないですけども、実は、そういうことなんですよ。で、だったら、それをね、声高にこう唱えて、エコバッグなんかやめよう、レジ袋使おうぜって言いたいところなんですけれども、そうは言えないのが、なぜかというと、レジ袋だったり、まあ、レジ袋に限らずですけどもね、そういうものを、ポイ捨てするじゃないですか、心ない人が。意識の低い人が。ね。で、それが、海洋汚染にもつながるし、また海洋汚染だけじゃないんです。地上で分解して、粒子になったマイクロプラスチックが風に乗って、なんとですね、フランスのピレネー山脈のてっぺんに、いっぱいもう積もってるんですよ。ですから、要は、捨てるからダメなんですよ。その辺に。ちゃんとゴミとして、焼却すれば、何の問題もない。で、しかもレジ袋なんか、どっちかっていうと、すごく地球に優しい。はずなのに、そんなことになってしまう。だから、ちゃんと捨てれば、でも、の問題もないのに、なんでかなって、思っちゃうんですよね。ですから、まあ、とりあえずでも、だからといって、みんながみんな、ピタッと、ポイ捨てをやめるかって言ったら、無理な話なんですね。これがね、悲しいかな。だから、まあ、レジ袋を削減とか、するしか、ないのかなっていう、もうね、本当になんか矛盾に満ちた話ですよね。ですから、環境のことを考えていく上で、そういう大事なこともぜひ知ってほしいっ ていう、そんな思いに、駆られてるんです。例えば一時期流行った前橋ね、割り箸は良くないぞ、割り箸が森林伐採のその権化だみたいに思われてるけども、そうじゃないんですね。あれは間伐材だったり間引きしたりして、いらなくなった木材を、それから円柱形のこのね木を角材にするときに出てしまった端材とかを利用して、割り箸とかを作ってたのに、なんか良くないんじゃないのみたいなことから、それを端材だったり間伐材を使うことができなくなって、今輸入材に頼ってたりするんですね、割り箸に関しては。これもなんか本末転倒だなぁという。もっとだからみんなにいろんなことを知ってほしい、環境のに関することをね、ちょっと少しずつでもいいから理解してほしいなぁなんていうふうに、思っている今日この頃の俺だ。ということで、今日の一曲、なんかすいませんね、固い話になっちゃって、でもねどっかでこの話したかったし、この番組を聞いている方々だけでもそういうことを知ってほしいなって、まあいろんなところでそういうお話はねさせていただこうと思ってますけども、まあ僕本業ミュージシャンですからね、そんなにそればっかり声高に、叫ぶわけにもいかず、まあでも、機会があったらこういう話をしていこうと思っております。それでは、今日の一曲目聴いてください。フェイストゥーエースで、サルベージ。ですね、お便りをどんどんどんどん紹介していこうと思いますよ。まず1通目、Sさん、倉木さん、こんばんは。ぐっと暖かくなってきて、いろいろな意味で、緩みがちですが、体調など崩してないでしょうか。栃木のなっちゃんです、よろしくお願いいたします。ということでね、諸事情でなかなか入手できなかったニューアルバム、ようやく拝聴しました。ファン歴の浅い私にとっては全て新曲のようです。言葉で表しきれないのですが、心拍数が上がって、恋をしているようなドキドキ感に見舞われ、耳心地の良いメロディー、優しい歌声に酔いしれ、毎日とても幸せな気持ちです。ああ、幸せ。A さん、クラゲさん、素敵なアルバムをありがとうございました。話は変わりますが、先日行われた東北のライブの際に通ったであろう東北自動車道の那須高原サービスエリアの近くで酪農業を営んでいます。おー、この辺りは戦後の開拓地で同業者が多く、自然豊かなところです。温暖化の影響なのでしょうか、順番で咲いていた春に代表する花たち、河津桜、こぶし、ソメイヨシノ、山桜が、ここ何年かは一緒に咲いてしまいます。 賑やかで良いのですが、なんとももったいない感じです。ねえ、ちょっともったいないですね。河津桜もあるんだ。へえ、そうですか。あの、伊豆の方のね、河津で有名な。早咲きなんですよね、河津桜ってね。春になると毎年、何組ものツバメが牛舎の梁に巣を作り繁殖し、巣立っていくのを我が子のように見届けるのですが、飛来の時期、飛んでくる時期ね。飛来の時期もかなり前倒しされ、縄張り争いで毎日喧嘩していて頭の上が騒がしいです。飛んでいるツバメを正面から見たことがありますか？牛舎の出入り口を利用してツバメも出入りしているのですが、付近で作業をしていても容赦なくツバメが恐ろしいスピードで目の高さで突っ込んでくるので、うわっと首をすくめてしまいますが、寸前で回避してくれます。その姿は黒いステルス戦闘機のようです。すごいね、怖いね。そうね、土地柄冬はナスおろしの冷たい風が吹く場所で、白と茶色の世界から花が咲いて緑色が増えて牧草がニュッと伸びてくるこの季節が大好きです。この春は暖かさも手伝ってか、行き急いでる感じがしてざわついてますが、春ってなんかワクワクしていいですよね。長野県の高い山々も素敵ですが、那須連山も眺めに来てみてください。なかなか良いところですよ。現在は、しだれ桜と桃が満開です。三色の花をつける桃があるので添付いたします。ってね、写真添付されてるんですけど、あの、一房のね、中に濃いピンク色、ね、桃の花らしい濃いピンク色の花と白い花と、それから白い花の花びらに淡いピンクのこう筋が入ったのとがね、一草の中に一緒に咲いてるんですよ。これ綺麗ですね。へえ、こんな咲き方もするんですね。いやー、なんかいいものを見せていただきましたね。あの、ナスだけいいですよね。あの、春ぐらいにね、ちょうど桜の季節に、あの、東北自動車道だったり、東北新幹線だったりでね、あの、北に向かってるとね、あの、ナスだけが見えてきて、まだ雪かぶってる、その手前に桜が咲いてたりするのがね、ものすごい綺麗なんですよ。もう日本の原風景だななんて思って、いつもね、毎年、見てるんですけども。ただあれですね、酪農業ってのも、大変なんでしょう。本当にご苦労が多いと思います。いろんなニュースでね、あの、漏れ伝わってくるんですけども、やれ、牛乳が足りないだの、余ってるだの、なんか行政の指導もなんかちょっとおかしいなぁなんて、そんな風にね、酪農家の方たち本当になんかいろいろ振り回されて大変だと思うんですけども、頑張ってくださいね。本当に応援しております。何にも、ただ言葉で応援するって言ったって、じゃあなんかしろって、言われてしまいそうですけども、なんか本当に、ご苦労が忍ばれて、頑張ってください。もう一つ行きましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。4月20日、福山県郡山市ピークアクションで行われましたライブに参加させていただきました。この日を本当に楽しみにしておりました。私の大好きな箱、ピークアクションでのライブですし、なんといっても先日ラジオでもお話がありました通り、カンタも郡山でライブがあるとのことで、そちらに参加するお友達と郡山で会えるのです。そう、全国にいるお友達が郡山に集結するのです。これはもう春の大人の遠足。ライブが始まるかなり前に駅で待ち合わせをして、再会を祝してビールで乾杯しつつ、あ、いいな、ちくしょう。会津そばや会津の郷土料理をいただき、積もる話に花を咲かせました。そしてライブの時間が近づき、おのおのホテルにチェックインしてライブ会場へ。今回のライブ、人生で初めてスタンディングで最前列に立つことができました。開演までの待ち時間の間、今まで見えなかったステージをじっくり拝見させていただいちゃいました。エースさんのお足元、スイッチが10個ほどある機材が、これがエフェクターなのかしら。そうでございますよ。その隣には踏み込むペダルのようなものも、これらを駆使して素敵な、音色を作っているのかなと想像は膨らむばかり。そして、その隣にはエースさん手書きのカンペとセトリが裏側を少し覗けたようで得した気分でした。そして開演オープニング SE から衝撃が、精神的にではなく物理的にです。遮る人がいないからなんでしょうが、低音が体にぶつかってくるのです。立っていた位置のせいか、特に喉から、胸元にかけてビリビリと震えるのです。まだお二人登場されていないのにもうすでに泣きそうでした。そして間近で繰り広げられるエースさんの指使いや足さばきに目を奪われました。 そして新幹線降りた瞬間から、楽しいとおっしゃるエースさんの満面の笑みが眩しい。その気持ちわかります。私は新幹線乗る前から楽しかったです。MC ではクラゲさんが郡山へ向かう道中での雪が残る山と桜とタンポポが織りなす美しい風景のことや、エースさんが育てた桜がまた枯れてしまった話、数年前の福島で落雪によって車のフロントグラスにひびが入ってしまったという話がありましたね。そして恒例のノンストップに入るとき、死ぬ気でついてこいよの煽りに私覚悟を決めました。せっかくの最前列、いつもより飛べるのではないかと。今こそ若かりし頃、某野球球場の外野席でぴょんぴょんと飛び跳ねていたことを思い出す時ではないかと。これあれですか、郡山のあれですか、球場でね、ありましたね。気持ちの高まりもあり、投射費でいつもよりも高く飛びました。投射費幻想かもしれません。でも、終演後心地よい疲れが体を支配してしばらく動けませんでした。最高のライブありがとうございました。お二方にご挨拶後、お昼に会っていた友人たちと再合流し、お互いのライブの感想を伝え合いました。もちろんフェイストゥーエースの良さ、ピークアクションの音の良さをアピールしてきましたよ。日付が変わるまで、遅くまでね、盛り上がったんですね。その結果、現在日程が決まっている11月のコレちゃんエースちゃん郡山公演に、来てくれる友人を一人捕まえました。おー、ありがとうございます。ね、11月の4日ですか。ね、1日から東北4日間、またコレちゃんエースちゃんでね、回りますんでね。もう本当に楽しい一日でした。ライブ後のビール、美味しかった。福島の日本酒も美味しかった。福島のご飯も美味しかった。次の日はちょっとだけ郡山観光、桜の名所、海星山公園まで行きました。海星山、球場があるとこじゃないですか。で、まだお花見が楽しめる程度桜が残っていてとても綺麗でした。昼過ぎに仙台へ向かう友人たちと、駅で別れて、私の春の遠足は終わり。楽しかったからホームで一人新幹線待つのがちょっと寂しかったです。みんなに会ったのが平成最後か、なんて。そう、平成最後にフェイストゥーエースのライブと、カンタのライブが重なったからあんなに多くの友人と郡山で会えました。そしてほんの少しだけど復興支援できたんじゃないかなと思います。あ、これ大事ですね。福島行って東北行ってなんか美味しいもん食べたりね、そこホテル泊まったりっていうだけでもね、なんかお土産買って帰ったり、それも復興支援の手助けになると思いますんでね。ああ、もうお二人に全力でお礼を言いたい。本当にありがとうございました。またぜひ郡山でライブしてくださいということでね。郡山のピークアクション、本当に大好きなライブハウスですので、ね、もちろん仙台の縁もそうですし、東北またね、行きたいと思いますんでね。また皆さんで東北へ行って美味しいもん、本当食べるも美味しいですよ。お酒もね、日本酒も美味しいんですよね、東北はね。あとお蕎麦美味しいですから、ぜひ、皆さん東北へこぞってお出かけください。ということでね、りんともさんからリクエスト、いただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで、あ、ニューデイ。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね、お話ししましたように、6月の頭は、宮津ね、天の橋立のある宮津、僕初めてですよ。何度も琴引浜に行くときに通ってはいますけども、そこの町に降り立つのは、今回が初めてでね、そこでライブを、秋人くんとやってきます。そして翌日はもう毎年恒例になりました裸足のコンサート、通称裸コンね、みんなで海のゴミを拾って、そして心地よい海風を浴びながら、楽しいライブになるといいんですけども、暑すぎたりしたらまたねちょっと大変だと思いますけども、皆さん熱中症とか、ね、気をつけてくださいね。水分補給とかね、あと紫外線はお肌の天敵でございますからね、その辺のガードは、よろしくお願いします。さあ、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号381-8799、 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日はきっと雲を追い越すよ。愛伝えたくて風の中を走り